2. 委員会審査レポート、ほか、3ページから7ページ。本会議で委員会に付託された主な議案と審査内容の概要及び報告された内容の一部を要約して紹介します。常任委員会。総務常任委員会。国際医療福祉大学成田薬学部畑田校舎の建設に補助。議案3件をいずれも可決しました。所管事務について7件の報告を受けました。議案、令和6年度一般会計補正予算。国際医療福祉大学が成田薬学部畑田校舎を整備するにあたり、整備費の一部を補助するための経費として2億円。宿泊税について、県宿泊税への上乗せの必要性を検討するための経費として14万円を増額するなど、補正後の総額は691億4170万5000円となります。また、JR 成田駅西口駐輪場基本設計について、令和6年度中の完了が見込めないため、繰越免許費、中2を追加します。中2、繰越免許費。何らかの事情で年度内に支出を終わらない見込みの経費について、翌年度に繰り越して使用することができるもの。中終わり。また、成田薬学部畑田校舎の整備費について、令和6年度に補助する2億円に加え、令和7年度と令和8年度に最大19億円の補助をするための債務負担行為、中3などを追加します。中3、債務負担行為。予算は単一年度で完結することが原則であるが、将来にわたる支払い義務に対応するため、あらかじめ高年度の債務を約束する行為。中終わり。主な質疑。問い。成田薬学部畑田校舎整備費の補助にあたり、19億円の債務負担行為を追加するとのことだが、令和7年度の予算編成や市民サービスに影響はないのか。答え。財源の 75% が私債中4であり、経常の事業に対する影響は非常に小さなものとなっている。中4私債。市が必要な資金を国や金融機関など外部から調達するいわゆる借入金のこと。中終わり。また、継続事業として整備を進めてきた大規模事業の一部が令和6年度をもって完了を迎えるなど、市民サービスに影響を与えずに持続的な財政運営を行うことは可能であると考えている。問い、JR 成田駅西口駐輪場基本設計等委託料について、この時期に繰越免許費となった経緯は、答え、国の補助金の活用にあたり、公共発注の使用と同程度の水準で設計施工を行う必要が生じたことから、事業者と協議を進める中で、使用書を改めて精査した結果、年度内の完了が困難となったためである。問い、宿泊税に関する有識者懇談会の設置目的は？答え、千葉県の検討会議において、県下一律1人1泊150円の宿泊税を導入し、市町村が必要に応じ上乗せすることができるスキームの方針が示された。市が上乗せする必要性や妥当性、観光施策の財源のあり方等の検討を行うため、有識者等で構成する懇談会を設置しようとするものである。所管事務調査。使用料手数料の見直しに関する基本方針。案。 公共施設の使用料や各種行政サービスの手数料について、受益者負担の適正化を図る観点で、一体的に見直しを行うため、基本方針案を取りまとめました。今後、改定案の精査を進め、令和8年4月からの条例施行を目指し、準備を進めていきたいとのことでした。教育民生常任委員会。学校給食センター本省再整備。議案10件をいずれも可決しました。所管事務について2件の報告を受けました。議案、成田市児童ホームの設置及び管理に関する条例の一部改正。平成児童ホームの新築工事と改修工事により、新たに整備する定員40人の施設の名称を、平成第三児童ホームと定め、令和7年1月までに解消します。また、既存の平成児童ホームの定員を50人から40人に、平成第二児童ホームの定員を30人から40人に変更し、共用を開始します。また、本庄児童ホームの新築工事により、新たに整備する定員40人の施設の名称を、本庄第三児童ホームと定め、令和7年4月1日より開所します。主な質疑。問い、待機児童の状況と新たな児童ホームの計画は？答え、市全体の児童ホームの待機児童は、5月1日時点で69名である。今回開所する平成児童ホームと本庄児童ホームの待機児童は解消する見込みであるため、その待機児童19名が減少する予定である。また、今後の児童ホームの整備予定については、成田小学校の改築工事に合わせ、成田児童ホームの増設を予定している。成田市学校給食センター建設工事請負契約の締結。昭和49年の建設から50年が経過し、老朽化が著しい学校給食センター本省を下方地区の愛公園跡地に建設します。新たに整備する学校給食センター本所は、成田中学校、久住中学校、西中学校、中台中学校、あずま中学校、玉造中学校の6校に配属するセンター方式の学校給食施設であり、調理能力は最大2500食となります。令和6年度から令和8年度にかけて工事を行い、令和8年度2学期からの供用開始を目指しています。経済環境常任委員会。中台運動公園体育館の休館期間が変更。所管事務について2件の報告を受けました。所管事務調査。中台運動公園における体育館の休館期間の変更。中台運動公園体育館は、給排水設備の改修工事のため、令和6年9月1日から令和7年7月31日まで休館する予定でしたが、入札が不調になったことから、令和7年2月28日までは開館し、令和7年3月1日から令和8年2月28日まで休館します。なお、令和7年1月に再度入札を行う予定であり、その結果等により休館期間が変更になる場合もあるとのことでした。新清掃工場関連付帯施設整備事業。成田富里泉清掃工場から発生する熱エネルギーを活用して、余熱を温水などとして利用する余熱利用施設を本格的に PFI 中5事業として進めていくにあたり、 PFI 法の規定に基づき、特定事業の選定、民間事業者の募集選定に関する事項等を定めた実施方針案を取りまとめたとのことでした。中5 PFI 公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金経営能力及び技術的能力を活用して行う手法。中終わり。事業対象施設は、プール、トレーニングルーム、スタジオなどの運動施設、温泉を主体とした温浴施設、任意提案の施設、外交などを予定しています。また、事業方式は、PFI 手法のうち、民間事業者が施設を建設し、施設完成直後に市に所有権を移転して、民間事業者が維持管理や運営を行う BTO 方式としており、事業期間は契約締結日から令和26年3月末までとしています。なお、実施方針案は事業者の意見を確認した上で、令和6年12月に正式な実施方針として公表を予定しているとのことでした。令和7年度には、選定事業者を募集決定し、事業契約を締結後、令和8年度から令和11年度にかけて、施設の設計や建設工事が行われるとのことでした。建設水道常任委員会。長寿命化に向けて補修工事を実施。議案5件をいずれも可決しました。議案、橋梁修繕工事、大山1号橋、大山2号橋、請負契約の締結。橋梁長寿命化修繕計画に基づく点検結果により、大山1号橋は鉄製の橋桁に腐食が見られたことから、防錆処理や塗装の塗り替えを行うとともに、ひび割れなどの補修工事を行います。また、大山2号橋は、鉄筋コンクリート製の橋桁に、コンクリートの剥離や鉄筋の露出が見られることから、ひび割れなどの補修を行います。なお、工事完了は、令和9年3月26日を予定しています。主な質疑。問い。車両の通行が多い場所だが、交通規制はどのようになるのか。答え、基本的な作業としては、橋の下部と側面に足場を組み、車両通行帯以外での作業になるため、道路上での車両の規制は行わずに作業を進めていく。ただし、短期間ではあるが、舗装の打ち替え工事を行うため、全面通行止めによる作業がある。周辺ホテルの送迎バスなどへの影響などもあるため夜間工事とし、規制を行う際には地元回覧や看板などによる周知を行い、利用者にはできる限り影響のないように進めていきたい。橋梁下部工事、西三里塚大清水線、二工区請負契約の変更。現在工事を進めている市道西三里塚大清水線のうち、畑立ち先に新設する橋梁の橋台を2基設置する工事において、賃金等の急激な変動が生じたことに伴い、受注者よりインフレスライド中6請求があり、資材・労務単価の見直しを行ったこと、地盤調査の結果、機械設置に必要な地盤強度が得られなかったため、地盤改良工を実施する必要が生じたことなどにより、変更契約を締結します。中6、インフレスライド。予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において、急激なインフレーションまたはデフレーションが生じ、請負代金額が著しく不適当となったときに、請負代金額の変更を請求できる措置。 中終わり。問い、資材費や人件費はどれくらい上昇しているのか。答え、昨年から今年にかけて、土木工事で使用する労務単価は約 6% 上昇している。また、材料で使用する生コンクリートを例にすると、昨年度から約 20% 上昇している。
特別委員会。空港対策特別委員会。安全運航の徹底等を強く申し入れ。報告。8月13日に発生した航空事故。国土交通省からの報告。8月12日午後9時39分に離陸したアトラス航空7106便の油圧系統に不具合が発生したことなどにより、緊急事態を宣言の上、翌13日午前1時12分に着陸した事案について、到着後の点検で左側の主客タイヤの破裂と機体の損傷が確認されました。運輸安全委員会による原因等の調査が行われており、当面の間、空港会社と実施している機体チェックの実施回数を増やします。成田市からの報告。住民の生命、安全に甚大な影響を及ぼす非常に重大な事案であり、6月に発生した重大インシデント、重大インシデント、航空事故には至らないものの、事故が発生する恐れがあったと認められるもの、中終わり。から立て続けに事案が発生したため、8月15日に、市長が会長を務める、成田空港圏自治体連絡協議会より、国土交通省航空局、成田空港事務所、成田国際空港株式会社、成田国際空港航空会社運営協議会の4社に対し、今回の事案についての原因究明、再発防止、安全運航の徹底について、強く申し入れを行うとともに、経過の迅速な報告を求めました。我が国の国際競争力の強化に向けた、成田空港を核とした物流、産業拠点の形成等に関する要望書。成田空港のさらなる機能強化を活かし、我が国の国際競争力強化を目的に、成田空港へのアクセス向上等について、国の積極的な取り組みを求めるため、7月29日に岸田総理に対し、千葉県と成田空港圏自治体連絡協議会の連名で、要望書を提出したとのことでした。後日開催された国家戦略特別区域諮問会議では、総理から関係省庁に対し、地元自治体と連携して国家戦略特区制度の活用や関連インフラ整備を含め、総合的な支援策を取りまとめるよう指示があったとのことでした。成田空港周辺の地域づくりに関する実施プランの見直し。成田空港周辺の地域づくりに関する基本プランに基づき策定した実施プランは、策定後も不断の見直しを行う成長する実施プランとしており、新しい成田空港構想取りまとめ 2.0 の公表など、空港内外の状況に変化があったことから、見直しを実施したとのことでした。問い、成田空港エアポートシティ推進体制準備会議の構成員に成田市が含まれていない理由は、答え、市町の枠組みを超えた広域的な調整が必要であるため、まずは空港会社と千葉県を中心に進めることを考えている。空港会社と千葉県のみで全てを決めることはできないため、各市町の意見を聞きながら連携調整を図っていくほか、4者協議会等の場を活用して、情報提供や意見交換を行い、丁寧に検討を進めていきたい。決算特別委員会。 令和5年度決算関係9議案を可決、認定。9月定例会では、令和5年度決算関係9議案を審査するための決算特別委員会が9月3日に設置され、17日から19日までの3日間にわたり審査を行い、いずれも原案の通り可決、認定しました。委員名は省略します。問い、どうして審査が必要なの？答え、皆さんの税金の使われ方を市議会でしっかりと確認するためです。問い、どのようなことをチェックするの？答え、皆さんの税金が適切に使われているか、金額に見合った効果があったのか、などの視点でチェックします。一般会計、歳入、708億7072万円、2.3% のプラス、歳出、681億8950万円、4.9% のプラス、それぞれの内訳を表した円グラフがあります。割合の多いものを3つ読みます。歳入、市税 48.7%、344億9564万円。国庫支出金 13.3%、94億2480万円。私債7.0%、49億5030万円。歳出、民生費、34.2%、233億5713万円。教育費、16.5%、112億7429万円。総務費、14.9%、101億3582万円。令和5年度成田市一般会計特別会計決算額。会計名、歳入、歳出、差引額の表がありますが、会計名、歳入、歳出を読みます。会計名、一般会計、歳入、708億7072万円。歳出、681億8950万円。国民健康保険事業勘定、歳入、131億9164万円。歳出、131億1590万円。国民健康保険施設勘定、歳入、1億1173万円。歳出、1億205万円。公設地方卸売市場、歳入、5億69万円。歳出、4億7973万円。介護保険、歳入、81億9860万円。歳出、81億69万円。農業集落排水事業、歳入、1億9818万円。歳出、1億9318万円。後期高齢者医療、歳入、15億1418万円。歳出、15億900万円。合計、歳入、945億8574万円。歳出、916億9005万円。令和5年度地方公営企業会計決算額。水道事業、簡易水道事業、下水道事業の区分、収入、支出の表があります。水道事業のみ読みます。水道事業、区分、収益的収支、収入、19億7909万円、支出、20億6830万円、資本的収支、収入、9億8846万円。 支出15億478万円。令和5年度決算、お金の使い方をチェック。認定までの流れ。9月6日、本会議。決算特別委員会へ議案を付託。9月17、18、19日、決算特別委員会。議案の説明、質疑。主な質疑。歳入。有価証券の運用により、歳入を確保。問い。利子及び配当金について、有価証券等の運用益の実績は。答え。一般会計の財政調整基金、中級では、国債による運用益が350万円、成田国際空港株式会社債による運用益が78万3千円、また、公設地方卸売市場財政調整基金では、同じく成田空港株式会社債による運用益が22万9500円である。中級、財政調整基金。年度間の財源の不均衡をならすための積立金で、地方財政法で設置が義務付けられている基金。中、終わり。総務費、エスコ事業による導入効果。問い、防犯等維持管理事業について、エスコ事業の導入による効果は。答え、令和5年度の電気料金の削減額5200万円超に対し、水銀灯から LED 灯への切り替え費用、年間100灯までの防犯灯新設費用や、コールセンターの運営費用などを含む1年あたりの委託料とほぼ同額である。すべての費用を省エネルギー改修で実現する光熱水費の削減分で賄うことを基本としている。エスコ事業の目的は達成しており、導入効果は非常に高いと考えている。民生費、介護職員の定着支援。問い、介護版成田手当について成果は。答え、介護サービス事業所からは、支給を受けた職員が気持ちを新たに、誇りを持って職務に当たれるようになった。などの声をいただいており、介護職員の定着支援に一定の成果があったものと認識している。商工費、市川團十郎プロジェクトの効果。問い、成田市ご案内人、市川團十郎白猿プロジェクトについて、費用対効果をどのように考えているのか。答え、市内の児童生徒や高校生に、歌舞伎鑑賞の機会を提供した際には、歌舞伎を身近な存在に感じたなどの感想が聞かれた。團十郎プロジェクト単体での事業効果を測るのは難しいが、広告換算などでその効果を出していきたいと考えている。教育費、タブレット端末導入により見えた課題。問い、小中学校教育情報化推進事業について、事業を実施した中での課題は、答え、タブレット端末の導入当初の目的である個別最適化学習や共同学習とは関連のない利用が児童生徒に見られること、また動画教材やデジタル教材の使用が増加したことで大容量ファイルがネットワーク回線に負荷をかけているため、インターネットの接続速度や安定性が低下しており、効果的に活用できる環境を再構築することが課題である。討論、採決。9月26日、本会議。委員長報告、討論、採決。可決、認定。成田市議会 DX 推進検討会。市議会のデジタル化が進みます。成田市議会では、議会 DX 中8推進検討会を設置し、 デジタル化に対応可能な体制を整えられるよう検討を進めています。令和7年6月定例会からは、タブレット端末や各種システムを導入します。18DX デジタルトランスフォーメーション ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。中終わり。委員会審査レポートほか終わり。